どうも、金平五代です。この番組は、ポッドキャストを通じて、私のブログを知っていただき、見習い小説家の私が、少しでも上達するために、小説に対するご意見をいただいて、次の小説に活かして成長していこうという趣旨だったのですが、ウイルスに関しての小説を書こうと思い、論文を調べているうちに、様々な発見があり、私の考える仮説が、誰かのお役に立てればと思い、最近は、コロナウイルス関連の、ポッドキャストを配信しています。ちなみに、私の滑舌は非常に悪いので、お聞き苦しい点もあるかもしれませんが、ご了承ください。アストラゼネカのコロナワクチンが血栓を作るかもしれないということで、ヨーロッパでは続々と禁止する国が増えています。2回前に録音したコロナワクチンの副反応で言っていたことが当たっているような気がします。詳しいことはそちらを聞いていただきたいのですが、サイトカインの分泌によって血液凝固が進んでしまうという事実があるようです。おそらくその血液凝固によって、もともと血管にコブができていた人に対して血液がドロドロになることによって血栓ができたと予想しています。ファイザー製のワクチンが全く一種の危険性があるかといえば、それはないと思います。各国でファイザー製のワクチン接種をしている人がいるのに、明らかな血栓ができたという事例がありません。しかし、可能性がゼロとは言い切れません。高齢者が接種した際には、血管が弱っている人には副反応が出る可能性が高くなると思っています。これには私なりの仮説があって、ファイザー製のウイルスの RNA を打ち込むワクチンも、アストラゼネカ製のウイルスのタンパク質の遺伝子を打ち込むワクチンも、それはコロナウイルスの一部であって、ウイルスの一部という普通ではありえない物質に体の抗体が混乱してしまうと考えています。ワクチンの種類には、インフルエンザワクチンにも採用されている不活化ワクチンという形があります。これはウイルスの形はそのままに、無毒化したものを打ち込むワクチンです。このワクチンは副反応が一番少ないと考えられています。しかし、不活化ワクチンは作るのが難しく、今回のようなパンデミックに対応するには少し遅すぎるので、素早い対応に適したいろいろなワクチンが世に出回っています。ウイルスの一部を打ち込むワクチンと不活化ワクチン、この2つのワクチンの違いを説明するのに、私は山道のカーブを例に出したいと思います。 山道にある急なカーブ。カーブの外側にはガードレールがありますが、そこを突き破って崖に落ちれば命の保証はありません。カーブがどのぐらいの角度で、どのぐらいの長さがあるのかは、侵入するまでわかりません。さて、このカーブがコロナウイルスということにします。そして、車を運転しているのは、あなたの体を守っている抗体です。普段、抗体は、体内に異物が入ってきたときに排除する物質ですが、今回は、この抗体が車を運転して、カーブを乗り越えていくという過程にします。コロナウイルスのカーブは急カーブです。ハンドルを切り間違えれば、ガードレールを突き破って死ぬかもしれません。でも、9割の人は、難なくこのカーブを乗り越えます。そして、1割の人が、ガードレールや山肌に車体をこすりながら乗り越えていきます。そして 3% の人がガードレールを突き破って落ちてしまうのです。そんな事故が起きないようにワクチンというものがあります。不活化ワクチンはこの急カーブに関しての詳しい情報を教えてくれます。このカーブはどのぐらいの角度で、どのぐらいの速度で曲がればいいのか分かるようになります。これによって事故は減ります。次に、ファイザー製などのウイルスの一部を使ったワクチンについて説明すると、これはカーブの手前にある標識や注意書きだと思ってください。速度を落とせとか、この先事故多発地域などの警告をしてくれます。これによって、抗体は運転が慎重になり、事故が減ります。方法は違えど、どちらも事故は減っているように見えます。しかし、後者のワクチンの警告の仕方によって、抗体はストレスを受けることになります。ワクチンは、速度を落とせという警告の標識を何本も何本も設置します。それによって事故も減るかもしれませんが、数が多すぎる標識に、抗体はストレスを受けてしまい、カーブの手前で、気分が悪くなる人が出てくるかもしれません。そして、ワクチンによっては、もっと乱暴な言葉を並べ立てるかもしれません。速度を落とさないと死ぬぞ、とか、死にたくなかったら、慎重に運転しろ、とか、 こんな言葉が標識に書いてあった。運転手である交代は、かなりのストレスを抱えてしまいます。もしかしたら、カーブの手前で、ストレスが原因で死んでしまうかもしれません。運転している体の交代は、当然個人差がありますから。すべての交代が、こうなるということはありませんが、一部の人の交代は、パニックを起こしやすい性質を持っています。パニックを起こしやすい交代が、乱暴な脅しをかけられた、その後、どういう運転になるのか、想像できると思います。パニックに陥った抗体は、体内で正常な血管や臓器に無差別にぶつかっていきます。外見が正常でも、抗体の方がパニックに陥りやすいことも当然ありますので、人の外見だけでは判断できません。日本人は心配性だから副反応が起きやすいという議論もこれに当てはまるのかもしれません。もしどんな人の抗体がパニックを起こしやすいのか、前回のポッドキャストで軽く話しているので、興味のある方はそちらを聞いてください。これはあなたを脅す目的で話しているのではありません。ワクチンの本質を少しでも見極めてほしいのです。ワクチンを打つことで重症化を防ぐことができるというのも標識の例えで分かっていただけたと思います。さまざまな情報をあなたの中でいろいろと判断して、あなたの守りたい人に伝えてあげてください。あなたの判断がもしかしたら、一人の命を救うかもしれません。抗体がパニックを起こしやすい人の詳しい特徴は、今調べていますので、また私なりの見解がまとまったら、ポッドキャストにアップしますので、よろしかったら聞いてください。それでは、ご清聴ありがとうございました。金平五代でした。